Good morning.
Good morning.
It's hot outside. Yesterday, my lovely wife said to me, let's clean our yard. And we went out at the hottest time of the day, from noon until 3, and worked in the yard. So I know when it's hot, your power can be sucked out of you, and it's hard to focus. But let's lean on the power of God today in our worship, and let's receive from Him the goodness that He has for us. This last week, Hiro and I had the chance to go visit Uemura-sensei in the hospital. They said it was okay now for visitors. So we went, and a few, I think three or four other people in the church have gone to visit him, and it was good to see him. But one of the things that set especially an impression on me is before we left, I leaned over and I said, you know, Uemura-sensei, would you like to pray together? And his eyes lightened up in a way that it hadn't lit up the rest of the visit. And he said yes, and he grabbed our hands, and we prayed together. So I don't take for granted that you are here today. I don't take for granted that we have health to be here today. There are many people who would like to be here worshiping with us today that can't be here. And so let's continue to remember them and pray for them, but let's also appreciate the gift we have in being able to worship together today. When I was a young boy, our church was the largest Church of Christ in Canada. We had vibrant ministries, sending out 6 vans into the city to pick up children and bring them to Sunday school. Many of the youth who stayed in the dormitories at the Christian high school that I also went to, they chose to come to our church because our church was where it was at. That's where all the people were, and we wanted to all worship God together. We had a ministry where people from all over Canada could call into our church to ask Bible questions that they had. And I remember that our building was so full during worship, both on the you know, where everybody was sitting and up in the balcony. It was so full that we had to set up chairs in the back to accommodate everybody. And still sometimes people had to stand because we had so many people. I need you to know that I love the people in that church. They helped to raise me in my faith. And many of them continue to this day to support the mission work that I do here in Japan.
And
But today, that church that was once 300 people struggles to have 55 people on Sunday mornings now.
だからかつて300人以上礼拝に出席してた、それが大きかった教会が今ではギリ50人、55人来る来ないかの小さな教会になってしまったんです。
Most of the classrooms sit empty and unused week after week.
毎週たくさんの教会の中にクラスターの教室があるんですけど、その教室は使われずにこうパラッとのままなんです。
People are scattered sparsely with big gaps in between them, sitting around in the auditorium.
大きい礼拝堂には人が来るんですけど、こうまばらに座ってたくさんスペースが空いている。
And if you look at it, all you see is white hair and bald heads.
こうやって見ると、白髪の人だったり、こうハゲてしまった人ばかりなんです。
I think there's a lot of different reasons why this has happened, but I want to tell a story、from my experience as a high school student that demonstrates a part of that and is connected with today's message.
この教会、での、お話をちょっと今日、話したいと思うんですけど、それが、新しい、イノスケこと、今日の聖書箇所ですね、すごくつながっているので、紹介したいと思います。
I was a high school student. It was my turn to lead worship. And some of the leaders had asked me to teach a new song because I was the worship leader for the month. So we photocopied the song. So that was before LCD projectors and PowerPoint and all of the doodads that we have now. So we had to photocopy and distribute it to people. We had to have paper copies. So we photocopied that and we handed it out to everybody.
僕は当時高校生でした。高校生で教会の礼拝リードの講師もしてたんですね。で、ある僕の担当、礼拝リードが担当の月に、教会のリーダーから、教会に新しい賛美歌を教えてくれないかと言われたんです。だから自分はこう新しい賛美歌をコピーして、今はプロジェクトスクリーンに映ってるんですけど、その時はなかったんで、コピーして、それをこう教会に、席に配ったんです。
Please remember, I was 15 years old.
15歳だったです。
And the first time I introduced it, I explained what we would be doing and why we were doing it and talked a little bit about the meaning of the song before we sang it.
これで、礼拝でね、実際にこう歌う前に、この歌についてなんでこういうことをやってるのか、この目的は何なのか、意図は何なのか、またこの歌の歌詞の意味、そういうのをこう説明したんです。
But when we were about to sing it, I looked out in the audience.And one of the older women was looking at me.
で、こう、その説明を終えて、じゃあ、いざ歌おうという時に、この教会を見てみたら、ある一人の女性、ご年配の女性が僕を見てたんです。
And she scowled at me.
ギロってね、僕のことを睨みつけてた。
And she violently shook her head no and pointed at the song.
この荒々しく言って、ダメだっていうことでも必死にこう伝えようとしたんです。
And when we got ready to sing, she crossed her arms and stood there and stared at me and refused to sing.
実際歌い始めた時も彼女はこう腕を組んで、しかめつらで絶対歌わないという態度を示してたんです。
It was really hard to lead that song that morning.
本当に大変でしたと思う。
I was a 15-year-old and I saw that woman and I was like, oh dear Lord, help me. Why did she do that? Because it was something that was new. It was something unfamiliar. It wasn't a song that was in the songbooks that we've always sung from.
いつも歌ってる賛美歌の本、で、ワーシップの本になかったからです。
It was something new and she doesn't like new things.
新しいもので、彼女は新しいものが嫌いだったんです。
That evening when we went to sing the song again, when I got to the church, I noticed that all of the sheets had been picked up and they weren't in the pews.And so I went and looked for them, and they had been cleaned up and put in a stack in another room.
で、次の週また同じ賛美歌を歌おうとしたんですけど、この教会の席にね、ないんです。全部こう集められ、きれいに教会のオフィスの中にポンと置いてあったんです。
So I quickly took them and I put them in all the pews again before worship, and we sang the song. And when I looked at her, she scowled again at me.
で、礼拝まで時間なかったら急いでね、また教会の席に配って歌おうとしたんですけど、またその女性はね、
The next Sunday, when I went in for worship, they were cleaned up again. So I put them in all of the benches again, and I sang, and she and a couple of the others scowled at me and refused to sing.
次の週もまたね、あの見てたら、またきれいになくなってて、教会のお店だったら、また急いで配って、歌うとしたら、また進ませては、ギローってにらみつけながら。
And this was the thing that surprised me the most. The next time I went, I couldn't find the papers. They had been shoved and hidden somewhere, so I couldn't find them. But I found them in the pews, and we sang the song.
その次の週はいつもね、あの教会のオフィスに置いてあったんですけど、そこにもなくて、全然見つけられなかった。でも必死に探して、ちょうどですね、このいろんな紙の間にこう挟まって見つけられないみたいな、それを見つけてまた配って歌ったんです。
But before we sang that time I said we are going to sing this song every time in worship, so thank you to the person who keeps cleaning it up, but we're going to sing it and I don't have time to, you know, distribute it, so please leave it there. I had to say that publicly so they would stop cleaning it up.
その時はあのその歌歌う前にね、あの毎週本当にあの心優しい方きれいに片付けてくれてありがたいんですけど、今月この歌歌い続けるんで、あのそのままにしていて結構です。いや、そういうことみんなに言ったんです。
We can laugh at that story, but that was a really difficult time for me. That was very discouraging for me.
今はこうやって笑い話できるんですけど、その時その僕にとってはすごい辛い曲だったんです。
And also it was a difficult time for her.
きっと彼女にとってもとっても辛かったと思います。
As humans, we resist new things.
自分たち、ね、人間なんです。だからいつでも新しいもの、自分たちが知らないものにとっては抵抗を感じます。
We are creatures of habit.
自分たちはこう習慣によって生きている生き物なんです。
We like the known and we like the familiar.
よく知っているもの、慣れ親しんだものが好きなんです。心地いいんです。
It helps to make us feel safe.
そうやってこう、そういうものに安心できるからなんです。
And that's not always a bad thing.
で、もちろんそれは悪いこと、いつも悪いことではないんです。
But sometimes it limits us, and sometimes it hurts relationships.
ただ時にそれは自分たちを制限してしまうし、あの関係を壊してしまうこともあるんです。
And today we're going to be talking about new.But it might be something different from what you expect when you hear the word new.
今日は新しいものについてこうお話しするんですけど、自分たちが聞いた新しいって聞いた時に思い浮かべるものとはまた違うかもしれません。
But I want to ask you to put down the wall, put down the barrier for a minute about the idea of new. I know that seems scary, but just put that down for a minute because we're going to think about that and talk about that in a minute.
なのでその新しいもの何なのか、ここで神様が伝えようとしている新しいものって何なのかをこう受け取るために、ぜひ、ね、こう壁を一回下ろして心を開いてみんなで一緒に見ていきたいと思います。
Last week Tadayoshi preached and he talked about discipleship being a gradual thing, that there's a transformation that's happening. And if you look at verse 10 in our passage today, it says we are being renewedin knowledge, that renewal, that process. And so I want you to be thinking about renewal.
先週、お茶の水教会のね、相川忠さんが宣教してくださった中で、こう弟子になることというのはこのプロセスだ、旅だっていうことをこの言ってくださいました。今日もこの聖書箇所、コロサイの3章の10節をこう見てみると、新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、死の知識に至るのです。書いてあります。新教会では、ね、こう日々新たにされて、またこうプロセスだということが書いてあります。
But before we do that, let's try to understand a little bit about the city of Colossae and about the church that was there before we get into what Paul was trying to say.
まずね、あのポール、がここでパウロが言っていたことを入る前に、コロサイ、この場所がどういうところだったのか、時代背景とかもちょっと見ていきたいと思います。
Colossae was a cosmopolitan city. It was an international city. There were people from all over, from different countries that gathered in that city. About 160 kilometers, or about 100 miles, east of the city of Ephesus.
Colossae っていうのは、本当にいろんな 国からいろんな地域から人が集まってた国際的な都市でした。で場所はこうエフェソから東に約160キロ今のトルコですね、その地域のにありました。
Colossae was in the province of Asia, which is currently Turkey. You know, Turkey's having a lot of problems right now. But if you think about it, that's where the city of Colossae was. And it's a Greek-influenced culture. So a lot of the science, a lot of the philosophy, the popular culture at the time is very influenced by Greece. But it was ruled by the Roman Empire.
そう、今の現在のトルコ、地中海の東に位置する、場所にありました。当時ギリシャの文化的影響をすごく強く受けていました。ただローマ帝国に支配されていた背景もあります。
Colossae was famous for its wool business. Mito were famous for our ume, right? And they were famous for for wool, for making wool and for trading and selling wool.
コロサイっていうのは、まあ、水戸では梅が有名です、納豆も有名です、だけどコロサイではウール、まあ、羊毛ですね、ヤギとか羊とかの毛をこう作って、またそれを売って、貿易して、そういうことがされていました。
And it was a city where homosexuality was rampant. They had the public baths. That was Rome brought in the public baths, so they had the public baths, and it was known to be a place where they would drink a lot of wine, and they would have orgies and all kinds of wild parties together.
またこう同性愛っていうのがこう強くはびこっていた背景もあります。ローマからこう紹介されたこう温泉公共浴場があったり、まあ、お酒があったり、乱交だったり、そういうふうにこう乱れていた空気が乱れていた背景がありました。
In the middle of that city was the Colossian church that had been planted by Paul. Paul was the missionary to that church.
このコロサイというのはパウロが開拓した教会の一つです。
There were some Jews in the church, but most of the people were Gentiles. So most of the people didn't have any background in the Bible or the idea of Messiah or the idea of needing salvation. It would be very similar, probably, to Mito Church and to the churches in Japan.
こうユダヤ人も、いたはいたんですけど、ほとんどがこう異邦人、他の国から来ています。っていうのは新約聖書のこの歴史が法律、立法だったり神様だったり、そういう存在をほとんど知らない人たちがいたんです。このミト教会にもしかしたら似てるかもしれません。
It was a house church, and it would be kind of like Mito in that there were other house churches in nearby towns in Laodicea and Hierapolis, kind of like there's Mito, there's Katsuta, there's Tomobe. It would have been like that. It wouldn't be like Hachinohe, which is up by itself. There were other nearby churches.
でいくつとも教会が隣接してて、ラオデキアっていうところと、ヒエラポリスっていうところにも教会があったんです。こうミト教会があって、トモベ教会があって、また白里教会があって、こう近くに教会があるような、そんな状況でした。
And they had similar struggles to us today. What I mean by that is, in the city of Colossae, if you wanted to have faith, it was okay, but that was your thing. Because it was a diverse city from lots of people from lots of different cultures. You can have your faith, but that's your personal thing. That's your private thing. Don't bring that into the mix with all of the rest of us. You just keep your own faith.
ただ現代、自分たちにも持つようなこうチャレンジ、があったのが、当時ね、もう本当に国際的な都市だった。だからいろんな背景、いろんなバックグラウンドから来てたので、まあ、自分が信じるもの、また自分が好きなものはそれ、人は人、だから人のものに口も出さないし、自分のものに口を出してほしくない、そういうふうな考えがありました。
And in that city and in that church、Paul writes this letter. And today we're going to look at chapter 3. So if you have your Bible, keep it open to chapter 3.
そういう状況にあったコロサイの教会にパウロは今日の箇所の手紙を書いたんです。
I'm not going to really talk about this very much, but if you remember the last time I preached at the end of June, I talked about four marks of discipleship: baptism, obedience, abiding fruit, and love. And these themes will come up again in what Paul is going to say. So I would like you to think again, remember these four marks of discipleship and link them with the different verses, with the different things that Paul says to the church at Colossae.
6月のさ、末にですね、次が説教した時にこの4つ、弟子になることの要素の4つ、この4つの要素についてお話ししました。今日はあまり詳しくこのことについては話せないんですけど、パウロがこの第3章で話している内容は実はここにすごく沿うものがあるので、ちょっと紹介したいと思います。
Okay, let's look at the text. First, verses 1 through 4.
聖書箇所を見て、いきましょう。最初1節から4節です。
Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory.
こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光の地に現れます。
Paul has something that he wants to say, but before he says what he wants to say, he reminds the people he's starting with Christ. It always starts, everything always starts with Jesus. Jesus is the foundation.
パウロはこう伝えたいことが、メッセージがあった、コロサイの人々に伝えたい、コロサイの教会に伝えたいメッセージがあったんですけど、その前にまずキリストから、イエス様から始めました。
So he helps the people to remember who Jesus is and what he's done. Because the things that Paul is about to tell them is based on who Jesus is and what Jesus has done for them. It's their response to Jesus.
まずイエス様が誰なのか、イエス様はどんな方なのか、イエス様はどんなことを私たちにしてくださったのか、その土台をまず確認したかったんです。
Then verses 5 through 9, Paul is talking about the old life. Remember, I said we're going to talk about new. But before you can remember new or learn about new, you have to think about the old. So he talks about the old life. This is the life that before they were surrendered to Jesus.
次5から5節から9節、ここでパウロは古い姿、古い人生、古い命について語っています。パウロが、本当に語り上がったのは新しい命なんですけど、まずその前にイエス様に命を捧げる前の古い自分についてこう見る必要があったんです。
So if you don't know Jesus, if you haven't given your life to him, you don't have a reason to live any differently.
なのでこうまだイエス様に何かこう、イエス様に命を捧げていない人は別にこう生き方を変える必要は特にないんです。
And so we see things in verse 5 like sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed.
5節に書いてあります。不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪り。
Paul says that these things are idolatry. A lot of times we think of idolatry, we think of the Old Testament. So we think of idols and we think of things that...get in the way of us seeing physical things that take on form, or we think, you know, and there still is idolatry today. There are idols that people bow down to today.
こういったものが、偶像礼拝になると、パウロは言っています。偶像礼拝、偶像って言ってと、旧約聖書の中から何かこう像だったり、何か目に見える自分たちをこう邪魔する何か、そういうイメージがもちろんあります。
But what is idolatry?Paul says in the New Covenant with Jesus, the idolatry is not just the physical things. The idolatry are the things in our heart that come between us and Jesus.
ただパウロはここで偶像礼拝というのは、そういったこう目に見えて、あからさまにこう自分たちをこう歪ませる、そういったものではなくて、目に見えない心の中にある 自分たちと神様との関係の間に入ってくるもの、それが偶像礼拝だ、偶像だって言っています。
So all of these things that he just listed are things that we do to fill ourselves, to make ourselves happy. In other words, we make ourselves our own God. That is the idolatry in the New Testament. That's what idol worship is.
なので、こういった、さっきご説明、ご説明に書いてあるようなことで、自分たちは自分たち自身を満たしてしまって、またそれによって自分たちをこう満たそうと、幸せにしようとして、生きてしまう。そうすると、自分たち自身が、神様になってしまう。つまり神様との関係が、本当の神様との関係が崩れてしまう。それが偶像礼拝だってことです。
But Paul doesn't stop there. He goes on in verse 8 and he gets more uncomfortable because he touches on things that all of us continue to struggle with. Anger, rage, malice, slander, filthy language, lying.
コーラさらに続けます。怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉、そういったもの、偽り、そういったもの、こう自分たちが聞くだけでね、うわーって嫌な気分になるような、不快な気分になるようなこと、自分たちがあまり触れたくないような奥深くにあるもの、そういうものに、このパウロは触れていくんです。
Then we go to verses 10 through 17. And these are the things that Paul says, this is the new life. This is what it means to look like as a disciple of Jesus.
その後、10節から17節でパウロは新しい命、イエス様によって変えられた新しい姿、そのことについて書いています。
It's the new life. It's a life that's surrendered to him. It's a new life that's being transformed.
それは新しい命、イエス様に捧げた命、イエス様によって変えられた命なんです。
Okay, if you understood what verse 11 means, can you tell me what that means?
11節を読んでみたときにこの意味が分かるという方もしいたらちょっと説明していただけますか。
Barbarian what?
怪人って何なんでしょう。
Basically what Paul is saying here is all of the things, all of the little boxes, all of the little definitions that we put people, oh this person isJapanese, this person is American, this person is Korean, or this person is man, this person is woman, or this person is fat, this person is skinny. All of the different things that we use to draw lines between ourselves, Paul is saying Christ is in all.
ここで、パラが言ってるのは、例えば日本人、あの人は日本人だ、またあの人はアメリカ人だ、あの人は太ってる、あの人は痩せてる、あの人はメガネをかけてない、まあ、そういったこう人の特徴で隔てる壁、人をそう、そうで特徴で隔てるものを全てなくして、イエス様というのは全ての人のためのものなんだということです。
And look at the list that he says that are characteristics of people who have the new life. Compassion, compassionate, kind, humble, gentle, patient, forgiving.
新しい命を得た人たちはどんな性格を持っているのか、見ていくと、こう深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、そう許す心。
If you go down from verses 15 to 17, they're people who are full of peace. They're people who know God's word. They know the things that God is speaking, the things that God desires. They are wise.
また15節から下を見ていくと、そういった人たちは平和が溢れている、イエス様の平和、キリストの平和が溢れている、また知恵のある人だと言っています。
They're filled with worship.
賛美に、礼拝に満たされている。
And verse 14, and over all these things, it's because of and in and for love.
そしてそれは全ての上にこう愛をつけなさいと言います。愛の内にいて、愛を通して行って、また愛のために行うようにできるようにと言っています。
And then verses 18 to chapter 4 verse 6 are specific teachings that Paul gives based on the different positions that they are in their families and in society.
また18節以降、4章の6節まで続きます。ここでパウロは、じゃあ実際どうすればいいのか、それ、それ、 具体的な教えをここにしています、社会的な地位だったりまた家族の中での立場だったりいろいろな立場においてじゃどうしたらいいのかという具体的な教えをしています
And some of this requires a little bit of cultural understanding but I don't have time to get into that today so if you're interested in that you can talk to me later about that、
うん、で読んでいくとこう、ね、やっぱ文化的な違い、時代背景がこう違うためによくわからない、何言っているのかよくわからないという箇所もあるかと思いますもしね気になる人はぜひ今日は話せないんで、後で、自分のところに、聞きに来てください。
Today's reading is only through verse 11, but I wanted to、give the whole picture because I think it's important to see the whole picture of what Paul is trying to say to the church in Colossae.、
今日の聖書箇所を読んだ箇所は、ね、11節までだったんですけど、その後のつながりを含めて、一部だけじゃなくて全体を見ながら、今日は、ね、お話したいと思います。
Okay, so what are the things that we can learn? There's two things that I would like to highlight today that we can learn from this passage. And the first one is this. Our baptism is our recognition and our acceptance of the need to surrender the old life and to accept transformation by Christ into the new life.
今こうやってね、コロサイの時代背景とか歴史的背景とか、またこの今回の、3章の構成、どんなことをパウロは語ろうとしているのか、それを見てきたんですけど、本題の、中で2つ伝えたことがあるんですけど、まず1つ目が、バプテスマというのは古い生き方を捨てて、その代わりにイエス様によって変えられていく新しい命を生きて生きることの大切さ、またその必要を認めてそれを受け入れることだって言います。
We can't escape the need for baptism in our lives. Paul, in fact, is talking to people here who have already been baptized.、
自分たちの人生においてこう洗礼を受けるということは絶対に必要なことなんです。パウロもここで、洗礼を受けた人たちに対してのメッセージだというのがよくわかります。
In verse 3, he says, "You have died."And in verse 1, he says, you have been raised. These are images that he's using not only for Jesus' death and resurrection, but also us in baptism, our death and our resurrection.
3節の頭、あなた方はすでに死んでおり、また1節を見てみると、キリストと共によみがえられたということを言っています。それはイエス様が死んで十字架の上で死んで蘇られたことも含め、また自分たちが洗礼を受けてイエス様と一緒に新しい命を与えられた、蘇ったそのことも言っているんです。
Our journey to becoming disciples of Jesus begins before we're baptized, but it's when we are baptized that we recognize that we admit the need for Jesus and we surrender ourselves to Him.
イエス様と歩む人生、イエス様の弟子として歩む人生というのは。洗礼を実は受ける前から始まってるんです。で、そのまま歩いて洗礼を受ける時っていうのはその必要性にやっと気づいてそれを意図的に受け入れる、その決断が洗礼の一つのポイントなんです。
And our discipleship continues long after our baptism until we die.
で、イエス様と生きる人生、イエス様の弟子としての人生というのはバプテスマの後ずっと死ぬまで続くものなんです。
So we have to recognize our sin, and we have to recognize how that hurts us. We can't get past that.
なので自分たちが持っている罪と、なんでイエス様は必要なのか、そういったことを深く理解する必要があります。
We have to recognize how our sin hurts other people.
自分たちの罪が他の人を傷つけてしまうこと、それを認める必要があります。
And I tell you that whether you're baptized or not baptized, I'm afraid most of the times we don't really take that seriously.
洗礼を受けている方も、またまだの方もそうなんですけど、自分たちはそれをあまり深刻に捉えないで生きてしまっています。
We forget about it.
その罪が人を傷つけてしまう、そういうことを忘れてしまうんです。
That's not where we stop, but we have to go through that. We have to hit that wall. We have to realize that before we can continue to move forward.
もちろんそこが終わりじゃないんですけど、それは一つ重要な自分たちが通過する、考えるべき 認めるべき、一つのポイントなんです。
So if you have not been baptized, or if you're visiting us today and you don't even know what baptism is, this is a good chance for you to start asking, what is baptism? What is it? Why do I need to do that? What does it mean? And I want to encourage you to start that journey of discovering about that.
なのでまだ洗礼を受けられていない方、または今日初めて来て洗礼って何なのか、バプテスマって何なのか、そういう方もぜひね、これいい機会なんで、じゃあ何なのか、洗礼って何なのか、なんで受けるのか、そういうのをこうぜひ聞いてみてください。
And for those of us who already have been baptized, I want to challenge you to become a little bit uncomfortable again as you think again about your sin and why you made that step to baptism.
で、洗礼をもうすでに受けられている方々にはきっとこう心地悪い、本当は向き合いたくないような部分です。だけどそれをあえて一緒に向き合っていきたいと思います。
Because my fear is, I think that we look at baptism or we look at that moment of salvation, that's our golden ticket into heaven.
何かってこう、人によってはね、洗礼さえ受けたらもう救いは受けられた、それで終わりっていう理解の人もいるからです。
And we become indifferent to how we live and to the people that we are.
で、洗礼を受けてそこで終わってしまって、結局その後何も変わらずにいるっていうことも起こりうるからです。
God accepts us as we are, but he does not accept us to stay as we are.
で、神様は自分たちをこのまま今のまま受け入れてくれるんです。だけどこのままずっと続くこのままでいいっていうのでは受け入れてくれないんです。今のままの私たちは受け入れられてます。だけどそのままでいいとは神様は言っていないんです。
So there is transformation, there is new, there is new life, there is a new person. That's the new that we want to talk about today.
神様は自分たちがイエス様によって変えられて新しい命をちゃんと受け取って、そうやって新しい人生を生きていくことを求められています。その新しい、これが、今日パウロが話していることなんです。
And there's two people that play a part in that. There's our part and there's Jesus' part.
その中には、その変化、変えられていく中には、自分たちが負う役割と、またイエス様が負う役割、この二つがあるんです。
Jesus is the one who actually does the changing, not me.
イエス様ですね。こう実際にこう自分たちを変えてくださるというのはイエス様なんです。
If I could change myself, then I don't need Jesus. I don't need him to be my Lord.
もし自分が自分自身を変えられるなら、イエス様は必要ないんです。私たちの主は必要ないんです。
But it's important to know that the Holy Spirit works to draw us to Jesus and does that changing. And it's also important to know that that happens in love. That Jesus does that in love.
聖霊様はね、自分たちが働いてくださって、イエス様のところに連れてってくださる、その環境をくださる、それによって私たちは変えられるんです。イエス様はそれを愛によってしてくださる。
But then there's also our part, and our part is the part where we surrender ourselves to Jesus, and we put ourselves in the places and with the people where Jesus can do that work.
そしてもう一つ、自分たちの役割っていうのは、そのこの命をイエス様に明け渡す、手放す。それをまず必要することが必要なんです。
Jesus is a gentleman, okay? He doesn't force you to do anything.
イエス様は優しいお方です。だから強制的に命を捨てろとは言いません。
But when we're baptized, we say, I'm going to put myself, I'm going to willingly surrender myself every day for the rest of my life to Jesus.
だけどこう洗礼を受けた日に自分たちがこの命をイエス様に毎日死ぬまで明け渡します、捧げますって言ったんです。
And that's why Paul says in verse 5, put to death whatever belongs to your earthly nature.
なので、5節に、書いてあります。さっき読んだね、悪い部分ですね。それをこう、ごめんなさい。殺してしまいなさい。こういった悪いものを殺してしまいなさいってイエス様は言っています。
Here's the second point. Jesus is all about the new and not about the old.
なのでイエス様がいつも見ている、注目しているのは古いものではなくて新しいものなんです。
So if we don't like new things, I'm sorry, I got bad news for you. Jesus likes the new.
なのでこう新しいものが嫌いな方には本当に悪いニュースなんですけど、残念ながらイエス様は新しいものを好きなの、新しいものを求めてられるんです。
Think about Jesus' teaching. He talks about you need to put new wine into new wineskin.
イエス様の言葉にあります。新しいブドウ酒は新しいブドウ酒の皮に入れなさいと言っている。
He resists the old covenant and the Pharisees, and he gives the new meaning of the new covenant.
イエス様は古い律法を取り去って新しい律法を私たちに与えました。
He takes the Passover feast and he gives it a new meaning. That's what our communion is.
昔の過ぎ越しの祭り、それから新しい意味を加えて、意味を持たせました。それが今自分たちが受ける聖餐なんです。
Jesus says, "A new command I give to you: love one another."
イエス様は新しい戒めをあなた方に与える。お互いを互いに愛し合いなさい。そういうことを言っていました。
But like I said, as humans, we resist change. We don't like it.
ただ自分たち人間っていうのは新しいものは受け入れられなくて苦手で嫌ってしまうんです。
Now there are a few people who say that they like new things. I tend, in the personality scale, I tend to be a person who likes new things.
まあ人によってこう性格によって新しいものを割とこう受け入れられるっていうのは何かいるかもしれません。
But look again at verses 5 through 9. And if you can say, I don't struggle with any of these things, I don't struggle with any of these things, then you can say you are 100% loving new things.
ただこの5節から9節に書いてあります、この人間の悪い部分、罪の部分、それを見たときに、まあ、全然こんなの、もう全部クリアしたよ。もう 100% 新しいのが好きだよって言える人、それは本当にいるんでしょうか。
So look at that list. Just take a minute. I want you to look at that list.
ぜひね、5節から9節、各自見てみてください。
You don't struggle with any of those things. Anything. If you're all about the new life, raise your hand.
もしこれらのことすべてね、あ、もう全然悩んでない。もうすべて 100% 新しい言い方してますっていう人は、ぜひ手を挙げてください。
I can't raise my hand.
自分はとても挙げられません。
So change seems scary to us, and new brings a sense of uncertainty. There are things that we have in our being, and that feels more comfortable.
なので変化が起こるっていうのは誰に対しても怖いことなんです。で、新しいことが起こるっていうのは誰に対しても不安を持つことなんです。
So all of us accept or reject change and new at varying levels.
なので人によってそれは違うんですけど、程度は違うんですけど、誰もが新しいことだったり変化に対してこう抵抗を抱くんです。
But here's the thing. To resist the change is actually scarier than to accept the change.
ただ一つここで覚えておきたいのが、変化を拒否すること、また新しくなることを拒否するっていうのは実はさらに怖いことなんです。
To stick to the old is certain of only one thing. That's death.
古いままの姿で居続けるっていうのは一つの結果につながります。それは死なんです。
If we stop having children, we will die as a human race.
こう、全ての人が子供を産むことをやめてしまったら人類は滅んでしまいます。
If we don't learn new things, we will die intellectually.
こう、新しいことを学ぶのをやめてしまったら、もう知能は死んでしまうんです。
And if we don't release ourselves to Jesus, we will certainly have spiritual death.
イエス様に自分たちが捧げることをしないなら、古い自分を捨てることをしないなら、霊的に死んでしまうんです。
But there is good news.
ただ良い幸せはあります。
There is hope.
希望はあるんです。
Paul's message is filled with the gospel.
このパウロのメッセージは福音に満ちています。
Remember verses 1 through 4, he exalts Christ, who Christ is and what Christ can do.
最初の1節から4節でこうパウロはイエス様のことを賛美しています、崇めています。
We have an example of somebody who lived that new life.
こう自分たちは模範をお手本をいただいているんです。こうやって生きなさいというお手本をしっかりもらっているんです。
We have a Savior who has the power to transform our lives.
自分たちの人生を変えてくださる力を持っている救い主がいるって言っているんです。
We are called to baptism and we are called to receive the Holy Spirit so that He can do His work within us and make us new.
イエス様は自分たちが聖霊を受け取って洗礼を受けることを望んでおられます。そうすることでイエス様は自分たちを変えることができるんです。
And here's more good news. It's not a one-time thing, it's an ongoing process.
もう一つ良い知らせっていうのは、それは一回だけのチャンスじゃないんです。ずっと続いている何回もチャンスがあるんです。
Go back again to verse 10, which I said at the very, which I read at the very beginning.
また10節、最初に読んだ10節を見てみてください。
And have put on the new self, which is being renewed in knowledge, in the image of its creator.
新しい人は作り主の形に見せられて、ますます日々新たに死の知識に至るのです。
It's a process, it's ongoing. Baptism is the start.Of the process of the ongoing work of the Holy Spirit in our lives.
なのでこの変えられるというのはずっと続くことなんです。洗礼から始まって、洗礼はただの始まりで、そこから聖霊によって自分たちはずっと変えられ続けていくんです。
And so, what does it look like for us to be changed? We look at verses 11 to 17. That tells us. So, if we have those things in our lives, it means that we are being changed.And if we don't have those things, it means we have not surrendered ourselves yet to Jesus completely.
で、変えられた新しい姿がどんなものかっていうのが11節以降に書いてあります。先ほども読みました。この性格がもし出てると思うなら変えられてる証拠なんです。まだこういうものがないっていう思うのなら、それはまだ変えられてない証拠なんです。
So we need to go back also to verses 5 through 9. And if we see any of those things in our personality or in our behavior,We need to release those to the Holy Spirit.
また5節から10節に戻ると、もしまだそういう部分が自分の中にあるって感じるなら、そういう部分を聖霊様に手放す必要があるんです。
And here's more good news. We don't have to do that alone.
もう一つ良い知らせは、それを一人でしなくていいんです。
That's why we have the church. That is our family. That is our community to go through that process together.
だからこの一緒に旅をする教会の家族が仲間が与えられているんです。
That's why I reject the idea that I don't need church. Because there is nothing in Jesus' own behavior and his own teaching that says that we don't need to be connected with the body.
クリスチャンの中にはね、教会は必要ないっていう意見の人もいるんです。でも僕はそれには反対するんです。なぜかってこうやってキリストの体として一緒に歩む存在が一人一人必要だからだ。
Jesus continued to go to the synagogue all through his ministry and to the temple.
イエス様はその働きの中でずっと神殿に行き続けました。神殿で教え続けられました。
And he collected a group of disciples. That was a part of his church.
いつも弟子たちが、ね、周りにいたんです。それは彼の教会だったんです。
So in that transformation process, I want to encourage youTo use the people who also have the Holy Spirit within them and confess. That's a part of the process, is that confession and that to be a part of that transformation and get them praying for you and talking with you and encouraging you through the Word of God.
なので、弟子として変えられていく人生を歩んでいく中で、ぜひね、他の聖霊に満たされている人と一緒に時間を過ごしてください。自分のこう罪をこう特定の信頼できる人にしたって言うことで分かち合うことでそれをこうイエス様によって変えられることをそれをしてください。
You don't have to come up here and stand beside me and confess to the whole church, but have a couple of people that you are connected with that you trust that will listen to you, that will love you, and that will pray with you.
なのでこう今ねまたこう教会の前に出てみんなの前で自分の罪を言いなさいってことじゃないんです。じゃなくて何人か自分が信頼する あの信仰のともに自分はこういうことを悩んでいる、こういう罪があるということを打ち明けて、それを一緒にお祈りして、イエス様に捧げてください。
And if you don't have that relationship, then you need, that's where you need to start. You need to start on building relationships with people in this group that you can do that with.
で、もしまだそういう信頼を受ける人がいないっていうのなら、ぜひそれをから、そこから始めてください。この教会の中で、そういう信仰を受ける友を探してみてください。
And remember, what Jesus does, he does in love, through love, and for love.
で、一つ覚えていてください。イエス様は、これらのこの変化、自分たちを新しく作り変えてくださることを、イエス様の愛の中で、イエス様の愛を通して、また愛のために、神様のためにされるんです。
Let me say that again. What Jesus does, he does in love, through love, for love.
イエス様はそのされることを、イエス様の愛の中で、イエス様の愛を通して、愛のために、神様のためにされるんです。
Our theme at Mito Church for this year as a church, our vision, our goal, our purpose for this year, for 2016 to 2017 is going forward together.
自分たちこの Mito 教会の今年の年間テーマですね、目標です。前に向かって共に。
We presented it in April, and it's every week on your bulletin.
4月のね、新年総会の時に発表して、それ以降、ずっと週報に書いてあります。
So what in the world does that mean, going forward together?
で、この前に向かって共にって、一体どういうことなんでしょう？
Kind of sounds scary, because going forward means going to something new, going to something unknown, that where we haven't been before.
ちょっとこう不安にさせる部分があります。前に向かっていくということは、こうまだ自分たちが知らないところに新しいところに行くっていうのは、やっぱり不安を、不安を持ってしまいます。
And let me admit, we don't know what's going to happen in our world.
で、もうぜひね、皆さんに認めましょう。自分たちは、自分たちの人生、これから何が起こるかは誰も分かんないです。
We don't know what's going to happen in the nation of Japan.
この先日本に、日本がどうなってしまうのか、誰も分かんないです。
We don't know how the American elections are going to turn out and what will happen after that.
今のアメリカの選挙が結果がどんな風になってしまうのか誰も知らないんです。
We don't know what's going to happen in our life today.
自分たちは今日この後自分たちの人生に何が起こるかそれすらも知らないんです。
When we visited Murata Sensei, he said, I went out for a walk and I don't remember anything after that.
ごめん先生、訪問した時に言ってました。僕はね、この間散歩に出たんです。だけどそこからもう記憶がないんです。
I don't think Marlon Ray planned to be hit by a car and have to have surgery、when that happened on that day、
先日ですね、マーニーさん、交通事故に遭ったんですけど、東洋協会のマーニーで、でも彼は決してそれ事故に遭おうと思って会ったわけじゃないんです。
So we don't know what's going to happen in our lives.
なので自分たちは自分たちの人生にどんなことがこれから起こるのか誰も知らない。
We don't know what's going to happen with this church or in this church.
誰もこの教会がどうなっていくのか、この教会でこれからこの中でどんなことが起こっていくのか誰も知らない。
But we do know that Jesus is the head of this church.
ただ一つ分かるのは、イエス様はこの教会の頭だということです。頭だということです。
And we know that it is through Jesus that we can be united.
そしてイエス様によって自分たちは一つにつながれるという。
And the gospel tells us that God is with us in Jesus Christ.
で、エフェソは言っています。神様は共にいます。イエス様を通して神様はいつも一緒にいてくださると言っています。
And I believe that going forward together means that we are becoming disciples who make disciples. That's the main thing of what it is that we're doing. That's what we're going forward together as.
でこの前に向かって共にどこに進んでいるかというともう一つテーマがあります弟子を作る弟子作りそういう弟子にそういう教会に育っていくということなんです
But we need to continue to grow as disciples and continue to help other people to grow as disciples
なので自分たちは一人一人が弟子として育っていく必要がある成長していく必要があるんです
That's Paul's message for the Colossian church and that's Paul's message to us
それがパウロがこのコロサイの教会に書いたメッセージであり、またパウロが今このミート教会自分たちに書いているメッセージでもあるんです。
And we can have faith that Jesus will accomplish it.
そして自分たちはこのことに信仰を受けます。イエス様は絶対に変えてくださる。
He will accomplish it in us.
イエス様は自分たちの中に働いてそれを成し遂げてくださる。
He will accomplish it through us.
イエス様は私たちを使って私たちを通してそのことを達成成し遂げてください。
And he's going to accomplish it in spite of us.
またイエス様は自分たちがいなくても成し遂げてください。
And it's this faith in Jesus that we're going to talk about the next three weeks. Okay, we're going to be looking at the last three chapters of Hebrews over the next 3 weeks. Jacob, Ryan, and Randy Voss from Omica Church are going to preach the next 3 weeks about faith from the book of Hebrews. So you might want to start reading those three chapters and thinking about what is faith.
このイエス様に置く信仰、自分たちが置く信仰、この信仰ってどういうことなのか、これから来週2日間、3週間、ジェイコブとライアンと、また大御神教会のランディ・ボス先生、彼がヘブライ人の手紙から話してくださいます。
So, how does the story end that I began at the beginning with the lady who was scowling and shaking her head at me?
はじめに、お話しました、ギョッとずっと睨んでいた女性の話に、戻ります。
The 55 people church, has it become 300 people again?
55人に減ってしまった教会、あの教会はまた 300人に戻りましたでしょうか?
No.
いや、それは起こりませんでした。
To be honest, they are even more, it seems like often they are more resistant to change, to something new.
残念ながら、新しいことを受け入れる、またこう新しい変化を受け入れる、そういうことはどんどん減っていったように感じます。
But as I was preparing for this sermon, I thought about what was the song that we taught there, what was the song that we sang, and I want you to look at the chorus of that song.
で、この席を準備しながら、このお話のことね、あの時の記憶を思い浮かべた時に、そういや、あの時歌った新しい、賛美が何だったんだろうって思い出しました。
It goes like this. Faithful love from above came to earth to show the Father's love. And I'll never be the same. For I've seen faithful love face to face.And Jesus is His name. I'll never be the same.
もうこのまま決して同じままではこのままではいないということを言っています。
We were addressing the problem in the song. I'll never be the same. Because I've met Jesus, because I've given my life to Jesus, I will let Him make me new.
イエス様と出会ったから、イエス様との関係ができたから、イエス様は自分を新しい素材と作ってくださる。
So I asked my mother about that lady recently.
最近ですね、あの女性についてお母さんに聞いてみたんです。
She is almost 100 years old.
彼女今だいたい100歳ぐらい、本当にご長寿です。
And my mother said, you know what happened?
お母さんね、あのね、何が起こったかというとねって話してくれました。
Her younger brother.Not long before he died, he went and he visited her.
あの女性の弟さんがですね、彼が死んでしまう少し前に、あのお姉さんのところに訪ねに行ったんです。
And he said to her, if you don't change your attitude, you're going to hell.
彼は彼女に言ったんです。もしその態度をわきまえないなら、ね、生き方変えないなら、お前は地獄に落ちちゃうぞって言ったんです。
And when my mom said that, I was like, oh, don't say that.
お母さんがそれを僕に言ってくれた時、僕はうわーってびっくりしました。
But she said, no, he meant it. He meant it wholeheartedly. If you don't change your attitude, you will go to hell.
ただその弟さんはね、お姉さんのことを本当に思って、愛を込めて伝えたんです。
For so many years, she had been so angry and so ugly to so many people, even though she called herself a disciple of Jesus.
彼女は彼女自身がね、イエス様の弟子だということを認めながら、言いながら、長い間、いろんな人に怒り、怒りをぶつけて、また本当に悪いこと、意地悪なことばっかりをしてたんです。
But you know what my mother said?
だけどお母さんは言いました。
She is completely a different person now.
彼女は本当に今まるで別人のようになったんだ。
She is the sweetest, she is the most gentle, and the most loving woman you'll have ever met.
彼は本当に愛があって、優しくて、そして感謝にあふれている人になったんだよ。
She's so thankful for everything.
彼女は何でも、どんなことでも、いつも感謝を捧げているような、そういうふうになったんだ。
And my mother said this, even her face has changed.
お母さんはこんなことも言っていました。彼女の、ね、顔つきも全然変わったんだよ。
She said you wouldn't recognize her.
きっと今見てもね、わかんないんじゃないかなって。
So I don't necessarily know what will happen to that church that I love so much that I grew up in. But what I do know is I have a sense of hope because I saw Jesus at work in that lady. He did something new in her.
僕がね、小さい頃からそうだった。僕が愛する人たちがたくさんいるあの教会がこれからどうなっていくのか正直わかりません。でも一つわかっているのは、イエス様があの女性に働いて彼女を本当に新しい存在、新しい命へと変えてくれたということで、そこにすごく希望を感じるんです。
At 97, God could do something new in her.
97歳の人に対しても、女性に対しても、神様は働いてくださる。
And I'm encouraged to follow the same example as her. If I make it to 97, I hope that Jesus will still continue to be changing and growing me.
なのでそのね、彼女の生き方、たとえが97歳で変えられた、それであっても、最後はちゃんと捧げた彼女の生き方に習って、イエス様に変えられながら生きていきたいと僕は思います。
Will you join me on that journey?
ぜひ一緒に歩んでみませんか。
Let's pray.
お祈りしましょ
う。We confess that we're afraid of new.
神様、自分たちは新しいことが怖いこと、それを認めます。
And you know that.
神様、あなたはそれを知っておられます。
And in love you receive that. In love you receive that fear.
で、愛によってそれを受け入れてくださいます。
But love drives out fear.
ただ、愛は恐れを締め出します。
And you continue to change us and make us new.
あなたはこれからずっと先、自分たちを新しい存在へと作り変え続けてくださいます。
So I pray for everyone here at Mito Church that you will help us to go forward together.
なのでここに集まったミトの教会の家族、みんながお互いに手を取って一緒に前に向かって歩んでいきますので、お願いします。
Help us to go forward in being transformed through the Holy Spirit as your disciples, Jesus.
イエス様の弟子として聖霊によって変えられていく人生を共に。
Do a new thing in us and continue to transform us.
新しいことを私の人生に、置いてください。それが私たちがあなたを信じてあなたに信仰を置いて行っていきますように。
And help us to be disciples who make other disciples.
そして弟子を作る弟子を弟子と私たちをさせてください。
We pray in the name of Jesus.
イエス様のお名前でお祈りします。
Amen.